教、名帝、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
先週はロマ書12章から霊的な礼拝について語られました。そして私たちが心の一心によって自分を変えていただきなさい。またそれぞれ与えられている賜物を持って一つの体を立て上げていく、それぞれの賜物を教会は必要としている。そして教会の中にその賜物を持ってた居場所を見つけていただきたいという、そういうメッセージを私たちは聞きました。そして今日はローマ書の13章から眠りから覚める時刻が来ているということでお話をいたします。まずその前に、私たちの教会にたくさんの子どもたちがこうして、与えられて、祝福されていますが、来年の3月に菅野律也幸姉妹の方に3人目の子どもが生まれとなりました。おめでとうございます。第一礼拝で、サチに、これからの時代に子どもを設けるが生まれるということは、それは喜びなんですけども、どういう時代が来るかというふうに楽観的な思いがあるか、それとも悲観的になるかって、他の、お母さんにもお聞きしたんですけども、やはり、これからの時代良くはなっていかないんではないかという、そういう不安を感じるということでありました。しかし皆さんね、今度この3月に生まれるこの子ども、男の子か女の子か分かりませんけども、そのこれから生まれる子どもたちの3分の2以上は、少なくとも今この日本にはない職業に就くと言われています。新しい職業が生まれていく、つまり時代はどんどんどんどん変わっていくということであります。で、私は20年近く前は携帯電話を持っていませんでした。しかし今はもうスマホを持つ人たち個人個人がスマホを持って歩くっていう、そういう時代になりました。当時からすれば考えもしないことですね。 たかだか20年前です。だから時代あっという間に変わります。あの頃なかった職業で今あふれています。いや、それがますます新しい職業が生まれてくる、大きな可能性があるということです。で、こういう話もそのある講演会で聞きました。これ嘘じゃない、信頼できる話だと確信しますが、皆さん、私たちはこの日本という国は貿易立国で、加工貿易でここまで経済的に成長してきた、資源はない国だけども加工貿易で成り立ってきたというふうに学んできました。しかしもうそういう時代は過ぎ去りました。今はもう日本は加工貿易ではありません。これからは日本は資源大国になるというのです。そんなバカなと思いますでしょ。しかし、詳しい話は私も聞いたことを、各社からが語ったことをそのままここで話すと時間がなくなってしまいますけど、でも考えても確かに分かります。でも世界中もう工業が広がってきました。もう中国もインドもその、アジアの国々も、そしてやがてアフリカの国々も、今日本もこの間政府が3兆円を支援するというふうに言っていますので、どんどんどんどん、そして工業国が世界に広がっていきます。そうすると日本という国が工業で成り立っていくはずないじゃないですか。それは9割以上のまだ工業が発達してしてない国があったから、日本は加工貿易が成り立ったんですね。で、これからどんなに技術を発展させても、 そのもちろんそれである程度の加工貿易はまだ続くでありましょうけれども、でもこれからは違うんだということです。もう変わってきてるっていうことを聞いてびっくりいたしました。で、エネルギーはもうほどなく原発に頼らなくてもコスト、エネルギーコストがゼロに近づいていくっていう、ちょっと嘘みたいな話、しかしこれは実際にもう行われつつあるんだと、で数字で挙げて説明をしていました。私たち日本の国は今食料の自給率が4割にも満ちませんけども、まもなく 70% ぐらいになるって、そしていろんな資源ももう鉱山を掘ったりする必要がなくなってくる、そういう、もう資源はもうすでにあるという、そういうお話でした。ちょっとにわかには信じがたいかもしれませんけれども、そういう数字を上げながらグラフを上げながら説明しておられました。地下資源はもう不要になるっていうんです。そして今この間はもう高齢化が非常に大きな問題だというふうに私はまあお話しし、私も自身もそう思ってましたけど、その方々の話では高齢化はこれからは日本のチャンスであるっていうふうに、まあロボットのことでもありますけども、ちょっと今新しい時代が切り開かれていくということであります。これは一つ将来に対する希望です。でもちろん悲観的な見方もあります。それも現実だろうと思います。それはこれからますます社会は悪化していって滅びの危機を迎えるということであります。で政治的には、今テロが世界的に広がり、いやもう第二三次世界大戦が実際には始まっているという、ああいう仕方で戦争が始まっているんだというふうにもう言われますし、ご存じの通り北朝鮮が核兵器を開発して極東もかなり緊張度を増し加えてきているわけであります。そして日本という国、経済的にも今世界の借金国、一番の借金国で、国民一人一人が赤ちゃんからお年寄りまで1000万円の借金を背負って生きているということですよね。で世界の経済もいつどのように破綻するかわからない。この社会も道徳がどんどんどんどん大破していく、かつてのようではない、人を信じることができなくなってきている、そして貧富の格差が広がっていっている。この国は私のが大学生の時には 80% が自分のことを中流階級だと思ってましたけども、今や 20% 近い子どもたちがもう貧困の中にいるということで、昨日沖縄の 26% の家庭ではもう小学校1年生になった時点で大学に入ることを諦めているというようなことが新聞に出てもいました。そして一番大きいのは自然ですよね。何度も言いますが、2001年に朝日新聞でこの自然がおかしいというふうにもう肌で感じるようになる、目で見て分かるようになると予告されていましたが、もうそれが数年たたずしてはっきりとしてきて、私たちは今もう自然が明らかにおかしいという、そしてこの状況が続くならばもうさまざまな自然破壊が起こり、そして飢饉が起こり、また予期もしない病気が流行る、さまざまな災害が起こる、そしてこの日本は首都圏直下型地震、東海、東南海、南海地震がほどなく 70% の確率で起こるという、そういう状況の中に私たちはいるわけであります。皆さんこういう悲観的なこともある、両方あるわけです。どうなるかわからない。でね、私はこのパウロが言うように十節、あなた方は今がどのような時かを知っているのですからこのように行いなさいというふうに言っていますが、この時代がどのようなものであるかということを私たちクリスチャンこそ知らなければならないというふうに思います。戦争、太平洋戦争が終わって76年になりました。あの頃の記録やまたさまざまな映画などで人がもう簡単に死んでいく、 あの光景を見ながら、あの時代に生まれたら、いや現代でもそうです、現代でもそうですけども、あの世界のあの場所で生まれたら、私の人生は全くどうなったかわからないって、あっという間にその時代の波に飲まれてしまって、わけのわからないまま、そして、この犠牲者になってしまう、あるいは加害者になってしまう、そのような生き方に流されてしまいかねないわけであります。2001年9月11日、今日は9月11日ですけれども、もう私たちは決して忘れることはないと思いますが、あのニューヨークの貿易センタービルがテロによって、そのツインタワービルが崩壊したわけです。5000人の犠牲者が出て、それから戦争が起こりました。で、あの時アメリカのキリスト教会では、この怒りとともに、いや同時に悔い改めも起こったわけです。自分たちが今までしてきたことに対する悔い改めが起こった。そして教会の中で自分たちの信仰の覚醒を起こそうとして、しかしそれから10年経った時、つまり2011年頃でしたが、アメリカの牧師があれから10年経って全てが元に戻った。そして人々の心は、悔い改めたあの人々の心は、また同じように世俗的な、いや前よりもひどい世俗的な状況に戻ってしまって、アメリカはどんどんどんどんこの大敗していってるっていう、その道を進んでいってる。あの時の体験が何の意味もなかった。そして2011年3月11日、私たちはこの東北で東日本大震災を経験し、そして多くの犠牲者を出し、今もその原発の後遺症を背負って生きているわけです。あの頃もうあれからまだ5年なわけですけども、5年と半年ですけども、あの時の緊張感、あの時の悔い改め、あの時のこれからの時代の見つめ方、私たちの生き方、しかしあれから5年経って、また同じように私たちは元の生活に戻ってしまう、元の霊的な状態に戻ってしまうというようなことになるんではないかと、そう思う。悲しいことです。このままだと日本人の生き方は何も変わらないままで終わってしまう。まともに歴史っていうのは、どんなに悲惨なことを体験してみても、全く人間の罪の性質、悔い改めない頑固さっていうのは変わらないということを証明しているように思います。さて、その時代にあって私たちクリスチャンはどうすべきなのか。それがパウロが言うんです。あなた方が今どのような時か知ってるのだから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時が来ているのだって言うんです。昼が近づいた。イエス様がこの地上におられて、そして十字架にかかり復活なさって、教会が生まれたあの時のよりも、今は救いが私たちにもっと近づいている、再臨の時が近づいている、そうパウロは確信するわけであります。だから夜が更けて昼が近づいた。だから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。皆さん、もう一度私たちはこの目を覚まして、そして昼間らしい生き方、光の支配の中に、光に照らされて歩むべき時が来ているんだと。昼間らしい正しい生き方をする、光の武具を身につける、夜の生き方をやめる、遊興酩酊、淫乱、好色、争い、妬みなど、この肉欲が生み出すそういう生き方をやめる。私たちクリスチャンはこういう時代に重要な役割を負ってるんだ。私たちがクリスチャンが眠っていたならば、私たちがこのイエス・キリストの救いと神の国の祝福を述べ伝えていかないならば、世の中はどんどんどんどん悪くなっていく、闇の支配の中に入ってくる。我々クリスチャンこそ目を覚まして、闇に打ち勝ったイエス・キリストと共に光の武具を身につけて、自分たちの役割を果たしていかなければならない。そして14節でパウロは私たちにこう言うわけです。 主イエスキリストを来なさいというんです。古い自分は死んだんだと、罪の肉欲に支配されていた私たち、古い私たちは死んだ、今や新しい人が私たちにもたらされて、今新しい人がキリストと共に生きている、キリストが私たちを生きていてくださる、イエスキリストを着るということはキリストが私たちを生きてくださる、私たちのに代わってキリストが私たちを生きてくださることなんだということであります。この先々週ですかね、息子たちがイスラエルに旅立つ前、私たちの家に泊まって、いたときに、渡辺泉さんから借りたこのオーデットというデンマークの映画なんですかね、これを置いていたので妻が見て、で妻が非常に感動して私もこれを見たんです。今から90年前の映画です。オーデットっていうのは、これオーデットっていうふうに発音するのが正しいかどうか分かりません。ただこれデンマーク語なんです。で私デンマークと聞いたらもうピンとくるんですね。なぜかというと大学時代に卒論がデンマークの哲学者のキルケゴールだったからです。それで惹かれてこれをまた妻の勧めもあって、見ました。このオーデットというのはこれは御言葉という意味です。ちょっとこの映画の話をちょっと少しさせていただきます。1925年の頃です。この原作者というのはクリスチャンで牧師で、最終的にはナチスヒトラーに抵抗をして、そして、殉教していった人です。場所はデンマークの農場です。このモーデンという農場主がいました。彼は世俗的なキリスト教信仰に立っていました。奇跡は信じていない男でした。妻に先立たれました。彼には3人の息子がいました。ミッケル、ヨハンネス、アナス。長男ミッケルは妻インガと2人の娘がいます。でインガ自身は純粋な単純なキリスト信仰を持っていました。でもミッケル自身はもう完全に信仰を失っていました。インガは隠れたところで小さな奇跡が起こっていると信じる女性でありました。次男ヨハンネスは秀才でした。父に期待されて神学校に行き牧師になることを目指していました。しかし神学校時代、この映画ではキルケゴールに触れて頭がおかしくなったというふうに出てきます。しかしどうも実際は付き合っていたその愛する女性が自分の身代わりとなって自己死してしまった、そのことを契機に頭がおかしくなって自分がイエス・キリストだと思い込むようになって、そして家に戻ってきてもうそこで隠れ住むようになっている、そういう次男でした。で三男はこの、彼らの家族とは全く反対の立場に立つ、進学に立つグループの家、仕立て屋さんの娘と恋仲になってるんですけども、自分の家とその仕立て屋の家のその宗派が違うということで親同士が反対しているという、そういう状況でありました。その仕立て屋の方のグループはこの神の言葉を信じ奇跡を信じる、その清め派の、どちらかというと清め派の教会に属していました。でこの盲点の側からすれば暗いキリスト教っていうふうに言われる、そういうグループでありました。さてそういうその中で家族全員がその農場のその広い家の中に住んでいる、その一部屋に このちょっと頭が触れてしまった自分はイエスマンだと思っているヨハンネスが栗がこの私はこの映画の中心であろうかと思います。彼がイエス様になりきってますから思ってますから、時々自分の部屋から出てきて、そして言葉を述べるわけです。誰もいない部屋で残飯を集めよう、何も無駄にしてはならない、一人でそう言ってる。その時に外のドアがからトントンとノックが Come in、 そこへその村の新しくやってきた牧師が入ってくるんです。近くを通りかかったのでお寄りしました。ヨハンネスが言います。主が何時とともにおられんことを。牧師が聞きます。あなたはどなたですか。我を知らぬか。我は大工なり、我は私の我の家を建てる。だが誰もそこに住もうとはしない。みな自分で勝手に家を建てようとする。できもしないのに自分の家を建てようとする。それゆえ未完の家かあばら屋に住む。多くの者が家もなくさまよう。よって何時もさまよい人かと牧師に言うわけです。いや、私は牧師です。我が名はナザレのイエスなり。何時は信仰が不足している。人は死んだキリストを信じる。しかし生けるキリストは信じない。2000年前の我が奇跡は信じるが、今の奇跡は信じない。我は奇跡を行うために来た。牧師が言います。奇跡はもうありません。地上の教会はそう言っている。我を裏切り我を殺した教会に災いあれ。我はここにいる。何時らはまた我を追放する。今一度我を十字架につける。そう言います。その家の長男の嫁であるインガが3人目の子供を身ごもります。しかし流産で瀕死の状態になり、自宅のベッドで苦しんでいる。そこへ主を信じない医師がやってきて彼女の治療をするわけです。家族が心配してみんな集まっている中、ヨハンネスがそこへのそのそっと歩いてきて言うんです。主が見えぬか。主は砂時計と大釜を持ち子を連れ去った。砂時計っていうのは命の象徴ですね。砂時計と大釜を持ち子を連れ去った。我を信じれば何も起きなかった。神に近づく者には、神に近づくには一つの言葉で足りる。されど何時らは茨の中にブドウを求める。そしてブドウの木を過ぎる。因果は瀕死状態で 結局子供は死にます。そして医師はインガーの命だけは助ける、で助けたというんですけども、インガーは瀕死の状態で寝ています。心配したその幼い娘がおじさんであるヨハンネスに聞きます。ねえ、お母さんは天に召されるの？そうだ、天国はここにいるよりいいの？そのうちわかる。お母さんを起こせないの？他の者たちがそれを許さぬとヨハネスは言います。そして結局因果は息を引き取ってしまいます。その時ヨハネスは、あなた方は私を探す、しかし私が行くところへはあなた方は来ることができないと書き残して、その家から姿を消します。家族はその気が触れているヨハンネスをみんなで探し回りますけれども、見つけることができませんでした。そして数日後、葬儀が行われる。その葬儀の日、そのヨハンネスが正気になって戻ってきたんです。家族や医師や牧師、またあの仕立て屋と三男のアナスのフィアンセもの娘もみんな集まっている、その中に、葬儀で集まっているその中にヨハンネスが帰ってきて、私は理性を取り戻しました。そしてインガの棺に向かい、皆にこう言うんです。インガを返してもらおうと祈るものはなかったのか。祈れば聞いてもらえた。なぜ誰も信じる者がいない。信じれば祈る。そして棺の因果に向かい、こう言います。因果、腐るがいい。時代が腐っているから。しかしその因果の幼い娘が、おじさん、私信じている、そう言います。ヨハンネスが言います。お前の信仰は大きい、イエスの名を言えば起きる、聞け死者よと言ったときに、そこにいた牧師が狂ってると言って止めようとするんです。しかしそれを医者が制します。ヨハンネスは続けて言います。主に祈れ、可能なら生き返らせてくださる。主よ、私に言葉を与えてください。そして棺の因果に向かってこう言います。因果、皆において命じる、起きなさい。私ね、これ90年前の作なんですよ。65年前の映画なんです。白黒です。音楽一切ありません。ただこういう会話だけで淡々と2時間進んでいきます。激しいやり取りもありません。感動もありません。 ただ淡々と進んでいく。私ちょっとこの時に不安と恐れに襲われました。というのはこれ蘇っていいのかって、死んで4日にもなってる、おそらくどうするんだ。この映画の原始役者はカイ・ムンクという人ですけれども、どうするのか、インガーのこうして結んでいた手がほどけて、そして目が開くんです。蘇るんです。そこに激しい歓喜の輪ってのはありません。女の子はにっこりと笑ってる、夫はむせび泣いている。90年前にこうして復活するという映画を作れたということに驚きを禁じませんでした。あの時代もうヨーロッパは信仰を失っていたんです。もう聖書が神の言葉であるっていうことさえ、そういう信仰を失いつつあった時代なんです。しかしそういう時代にこういう映画を作ったことに感動を覚えました。今こういう、まあ、劇作家なんですけども、こういう脚本を書いて蘇らさせることができるか、そういう信仰が私たちにあるかってことです。あなた方は2000年前の私の奇跡は信じる、しかし今の私の奇跡は誰も信じない、祈らない。信じた幼い娘の信仰が因果を生き返らせました。ヨハンネスは狂っている、自分をイエス・キリストだと信じて、そして人から狂ってるっていうふうに言われましたけど、あの映画の中でヨハンネスが語っている言葉っていうのはほとんどがキリストの言葉でありました。狂っているのはどっちなんだって。ヨハンネスが自分をイエス様だと思って暮らしている、しかしその周囲の人たちこそさまざまな苦しみや痛みやまた争い、許せないという中で争っているしね。今日パウロが主イエスキリストを着なさいと言ってますが、この映画を見終わって1日2日こう考えながら、ああこのヨハンネスはイエス・キリストを着ているとそう感じました、思いました。イエス・キリストを着ていて、そしてキリストの言葉を語り続け、そして幼子の信仰に応答してその母をよみがえらせた。皆さん、今のこの時代、現代というのは知ること、感じること、考えることを重んじます。この間浅見ほほ子という、今活躍している女性、講演会で活躍している女性のその話をもう聞きました。彼女はこう言うんです。自分の直感で人生を選びなさい、好きか嫌いかを大切にしなさい。それを聞いてもう途中で聞いてられなくなりました。虚無の時代の申し子のようなことを言います。今は感じること、自分が感じること、自分がどう思うかが大切にする。 でもそれは皆さんもう何回も言ってるように、今から3000年前、聖書が申命記の21章の25節で、このイスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいと思うことを行っていた最悪の時代ですよ。それが今なんです。今人々は知る、感じる、考えることを重んじるけども、信じるということをしなくなってしまった。信じることの重さが失われてるんだ。教会がそれを失っちゃいけない、それを取り戻さなきゃいけない。皆さん、私たちは信じて生きるんです。飛行機のパイロットは自分を信じてなんかいません。自分の感覚で飛行機を操縦なんかしてません。そんなことしたら大変なことになってしまう。飛行機で空中を飛んでると、自分が横になっているか逆さまになっているか、どこを飛んでいるか自分の感覚では絶対分かりません。どの高度で飛んでいるのか、計器を見なきゃいけないんです。いつも景気を見てなきゃいけない。自分がどういう角度になっているか、どこを飛んでいるか、どの方向にいるか、いつも必ず景気で全てのことを判断する。自分の感覚、自分の知識で判断してたらとんでもないことになる。私たちもそうです。私たちはこの虚無の時代にあって、もう一度目覚めてイエス・キリストを信じる。今日ここにおられるキリストを信じる。この方を信頼する。信じることが人を生かす。信じることが私たちの魂を生き返らせる。ヨハネスは自分をキリストだと思っている。キリストを実は着ていた。異常者ではない。このキリストを着ている人であるヨハネスからキリストの言葉が繰り出されてきた。信じることを回復しなきゃいけない。信じなければ腐っていくんです。あのヨハネス言った言葉、この時この時代は腐っている、誰も信じない。今もう一度私たちはこのパウロの言葉、主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはならない、肉の欲、この世の価値観の中で、この世の欲の中で、この世が作り出す闇の中で生きてはならない、イエス・キリストを着なさいというこのメッセージに心を傾けたいと思います。この映画、これ渡辺泉さんのものですけど、またあの菅野弥生さんも結構高かったみたいですけど、あの買われたみたいなので、あのぜひあのご覧ください。何だもうネタバレしてると思われるかもしれませんけど、違うんです。これね、2回3回見ないと本当に分からないと思います。私も1回見たら分からなかった。これですよ、あのこれあのストーリーを読むんじゃないですよね、はい、見るんじゃないです。見た方もいらっしゃると思いますけど、2回3回と見て、いただければと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストを着なさい。私たちは今眠りから覚めるべき時刻が来ていると確信いたします。眠りから覚ませてください。昼が近づいた。圧倒的な光の支配の中に私たちを置いて、はっきりとイエス・キリストがここにおられるということが見えるように、そしてそのご支配を受けて、まさにキリストが私を生きておられるというその確信を持つことができて、そして語ることができ、行うことができますように、どうぞ我らの道を主を照らし出し、パウロが言ってる通りに、パウロが生きた通りにキリストを生きることができますように、キリストが私たちを生きてくださるようにお助けください。ご一緒に 賛美としましょう。見えるところによらず、一番だけ賛美します。